ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2024年の4月22日月曜日にこのポッドキャストを撮っています。ということでね、4月もうすぐ終わりますけども、皆さんどんな1ヶ月を過ごしましたか？僕はね、皆さんのおかげで素敵な1ヶ月を過ごすことができました。はい、グループレッスンとか個人レッスンを受けてくれている人がね、桜の季節っていうこともあって、いろんな人が日本に行って、でいろんな人が日本の写真をたくさん撮って僕に送ってくれたりとか、僕のポッドキャストを聞いて、ゆうゆうさん僕の街の桜ですよって言ってね、桜の写真をたくさんメールで送って、皆さんに送ってもらって、すごく嬉しい気持ちでいっぱいの1ヶ月だったかなと思います。はい、ということでね、もうだいぶ日本のねほとんどのところでもう桜の季節は終わってしまいましたが、はい、どうですかね、日本に住んでいる皆さん、綺麗な桜を見ることができましたでしょうか。はい、インスタグラムを見ているとね、本当にいろんな人が日本の桜を楽しんでくれていてね、嬉しいなという気持ちでいっぱいでございますけどもね、本当に綺麗ですよね。はい、桜ってねすごく綺麗だなと思う。ということで、先週のね、僕の会話レッスンのテーマは綺麗についてでした。で、グループレッスンでね、そのみんなが綺麗だと思うものは何ですかっていうのを聞いて、それこそ景色だったりとか服とか建物とか文化とかね、優しい気持ち、なんかみんないろいろなね、自分が綺麗だと思うもの、そしてどうして綺麗かっていうのをたくさん話してくれていてね、で、すごくね面白い意見を皆さんたくさん話していていいなと思いましてね。で、そのグループレッスンのね最後のテーマが、その桜がどうして綺麗かっていうね、テーマだったんですね。もう僕は当たり前のように桜は綺麗なものだと思っていたんですけども、中には、学生の中には、いや桜ってみんなが言うほど綺麗ですかっていう学生がいたりとかね、いや桜が、確かに綺麗なんだけど、早く終わってしまうので良くないっていう風にね、言ってくれる学生もいて、確かに、いやみんな綺麗綺麗って言うけども、なんでこんなに日本人は綺麗なのかなってね、綺麗だなって思うのかなって不思議に思いましてね。っていうのも、お隣韓国の国の花はムグンファっていう花でね、これどうしてこれ韓国の国の花になっているかっていうと、7月から10月までの間、長い間綺麗な花が咲くんですね。でその長く咲くっていうそのエネルギーが美しいということで、韓国の花になっているっていうお話を聞きまして、確かにと、短く咲くから綺麗ってなんとなくそう思っていたんだけど、別に長く咲くからエネルギーいっぱいで綺麗でもいいじゃないかと。でもなんで日本人は1週間しか咲かない桜をこんなにも綺麗な花だと思っているのかっていうのは、何かしらの文化があって日本人は桜が綺麗だと思うんだと、そこには多分歴史に何か答えがあるんじゃないかと思いまして、今回は、日本人がどうして桜のことを綺麗だと思うのかっていうお話をしたいなと思います。はい、ちょっとね面白い答えから言いますと、ひらがなが生まれたから日本人は桜を綺麗だと思う、これが答えです。ひらがなが生まれました、だから日本人は桜を綺麗だと思うようになりました、だとちょっとコンテクストが足りないですよね。ということで、今から皆さんに日本の歴史の紹介をしたいなと思います。それではよろしくお願いします。
ゆうゆうの日本語ポッドキャスト
はい、ではですね、この ひらがなが生まれたから日本人は桜をきれいだと思うようになった、この答えを見つけるために日本の歴史を勉強していきたいなと思うんですけども、日本の歴史のスタートは縄文時代です。約今からね1万5000年ぐらい前のお話です。そこから約1万4000年長く続く時代がありました。でこの時代っていうのは森とか山とか湖の近くでサバイバルをする時代だったんですね。でこの時代ね、長い間日本人は自然のもの、例えば森の木の実を取ったりとか、魚で、川とか湖とかで釣りをしたりとか、あとはその森とかにいる動物を捕まえて食べたりとかをして、まあ、サバイバルゲームをですね、まあ、1万4000年続けていたわけなんですよ。でここで日本人のアイデンティティが2つ生まれます。一つは自然と神様です。まあつまりですね、そのたくさん木の実が取れたりとか魚が取れたりとか動物が取れたりするっていうのは人間ではコントロールできないこと、つまり自然が OK だったらたくさん取れるけど、ね、天気が悪かったりとかしたら取れない。でその天気や自然というのは自分たちにはコントロールできないものなんだ。でそこから考え出されたのが自然の中にいる神様なんですね。はい、日本人はそのコントロールできないものにこう神様を見たわけなんですよ。でそれが日本のね、神社のベースになる神道、古神道っていうんですけど、っていう、まあ、宗教がこう考え出されました。であとはですね、1万4000年もの間日本人はずっと自然と一緒に生活をしてきたので、自然のシチュエーションとか、ね、天気とか、ね、森の変化変わっていくのを見るのがすごく上手だったんですね。よく自然を観察する、よく自然を見るっていう習慣がこの1万4000年の間に、まあ、培われたわけなんですよ、ね、自然は神様ですごいことだ、すごいものだ、私たちにはコントロールできないんだ、これ一つ目で、二つ目はその自然をよく見よう、よく観察しようっていうこの、アビリティ、この二つを縄文時代にゲットしました。でその後ですね、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代ってこう続いていくんですけども、この時になると中国から仏教と漢字が日本に入ってきます。で日本人はびっくりしたわけですね。当時日本人は文字がありませんでした。なので全てこう知識とか考え方とかテクニックっていうのは話すことで伝えられていたんですけども、そうするとですね、人の頭には限界があるので文化が進んでいかなかったわけですよ。いい意味でも悪い意味でも。でも文字をゲットすることによって自分の考えを保存できる、キープできるわけなんですよ。っていうことで日本の文化レベルっていうのがすごく上がりました。今まででは、できない、ね、農業、ね、自然のものを取っていたのではなく自分たちが果物や野菜やお米を作れるようになる、ね、大きい家だったりとか建物だったりとか町を作れるようになる、そしてその町をコントロールするために政治、ね、いろんな、ね、ルールを決めることができる、本当にね社会のレベルが上がっていったわけです。そこで日本人の興味っていうのがとにかく中国からいろんなことを勉強しよう、そして社会のレベルを上げていこうっていうふうに考え方が変わっていくわけなんですね。でそこで生まれたシステムが留学です。日本人は船を作って、その船に頭のいい人たちを乗せて中国に送って、中国のシステムとかね、まあいろんな知識を学んできなさいっていうふうに留学生を中国に送りました。 これは時代によって名前が変わるんですけども、遣唐使と遣隋使、遣隋使の方が先ですねっていうね、隋の国、唐の国に勉強に行く留学生を、まあ、作ったわけなんですね。でそしてね、薬の知識とか紙を作る知識とか宗教のことだったりとか法律のことだったりとかっていうのをとにかくたくさん勉強して、奈良の平城京、京都の平安京っていう大きい町を作ることに成功したわけなんですよ。ただですね、時代が変わります。894年、今から、1100年前にこの遣唐使っていう留学生の、まあ、制度をなくしてしまう、これ廃止するっていうんですけど、ストップしてしまうんですね。これなんでかっていうとですね、この、900年頃の中国、日本の歴史は唐っていう名前なんですけども、唐の国では自然災害いっぱい、台風が来てしまったりとか、あとは逆に雨が全然降らなかったりとかで、まあ、その国がね大変なことになってしまう。それだけじゃなくて、内乱って言って中国の中、唐の国の中でいろんな戦争が起こってしまって、町が崩れて壊れてしまって、そんななんかね、文化とか言ってられなくなってしまったんですね。でそれの状況を見たね、ある方が、中国に留学をするのはやめましょうと。ね、ただでさえ船で中国に行くっていうのはすごく危ないことなんだ。ね、その半分以上の船は途中で沈んでしまって死んでしまう。ね、ちゃんと日本に帰ってこられるかわからない。せっかく頭がいい人がいっぱいいるなら、もう私たちが覚えたこととその漢字と文字で自分たちのルールとか自分たちの考えを作っていきませんかっていうふうに、その、まあ、政府のね考え方が変わっていくわけなんですよ。そこで日本人はもう一度自分たちはどういう考え方をしているのか、何をきれいだと思うのかっていうのを考え直す。そして今の生活も考え直す。そして日本らしい文化っていうのを作り始めていきます。これを国風文化、漢字で書くと国、風、文化って言います。はい。要は日本スタイルの文化を作っていくわけなんですよ。で、文字と文化といえば、そうなんです。本なんです。ここで日本人は男性、女性、いろんな人たちが本や物語を作るようになります。そしてその本や文化に影響を与えるのが、縄文時代に日本人が感じてきた自然は素晴らしい、そして自然には神様がいて、私たちなんか、私たち人間なんかではコントロールできない、もっと大きいものがある、この考え方と、平安時代ね、その貴族のね、本当に大きい家で住んでいるお金持ちたちの生活をミックスさせた小説が生まれます。はい、これが、聞いたことあるかな、源氏物語っていう小説です。そしてこの源氏物語で、当時の貴族、お金持ちの素敵な生活と日本人の自然観、自然は素晴らしい、でもコントロールできないっていうのがマッチして、桜をきれいだと思う考え方が定着するわけなんですよ。で、この自然ときれいが一緒になった考え方っていうのが、物の哀れっていう考え方です。はい。その物の哀れっていう考え方が、この国風文化によって生まれたので、だから今でも日本人は桜っていうのが綺麗なんだって心の中で、むしろ心の底から思えるわけなんですね。ということで、今からこの物の哀れ、 貴族の生活と自然がミックスされるとどういう綺麗だっていう考え方が生まれるのかっていうのを紹介したいなと思います。
ゆうゆうのゆうゆうのゆゆゆうゆうの悠々の日本語ポッドキャスト。
はい、ということで早速ね、この物の哀れについて紹介していきたいなと思うんですけど、物の哀れの物はこの世すべてのもの、運命だと思ってください。で、哀れっていうのは哀れむっていう動詞から来ています。これどういうアクションかっていうと、共感する、まあ、つまり同じ気持ちになる、大切に思う、そしてかわいそうだと思う、このアクションを憐れむって言います。だから運命を憐れむ、ものの憐れになるわけなんですね。ちょっとイメージできないんですけど、憐れむってどういうアクションかっていうと、例えば雨の日に道でね、その捨てられている子犬を見つけました。かわいそう、こんなにかわいいのにね、私が大切にしてあげたいっていう気持ち、これ哀れむですね。とかね、ある映画ですと、一人の女性がいました。この女性すごく美しくて仕事も頑張っている素敵な女性です。でも実は彼女の残りの人生はあと1年しかありません。でもその1年を頑張って生きている女性にかわいそうだなと思いながらも、すごい頑張ってその1年私も大切に見るからねっていう気持ちになるね。自分もなんか彼女と同じこう運命を歩んでいるかのように思える、共感できる、同じ気持ちになれるっていうのを哀れむって言います。で、日本人はその自分でコントロールできないね、運命に共感する、哀れんで悲しく思って、そしてそれが美しいって感じる。だから日本人は物の哀れで美しさを見るんだっていうふうに言われてるんですね。で、自分でコントロールできないものって聞いて皆さんあれって思いませんでした？そうなんですよ、日本人は自分でコントロールできないものをよく知ってるんです。何かっていうと自然なんですね。そうね、縄文時代に森で生活していました。その日にいっぱい木の実が取れるかどうか、魚が釣れるかどうかなんて自分のコントロールじゃない、自然にコントロールされて私たちが生きていると。じゃあゆうすけ、自然が綺麗でいいじゃないかと、なんで自然と運命が一緒になっちゃったの、やっぱ日本人おかしいよって思いません？ここで出てくるのが紫式部さんの源氏物語なんですよ。人間の人生や運命と自然は同じ、コントロールできないものなんだっていうのを紫式部さんはこの小説で書いて、これで日本人はなんとなく今まで感じていた美しいものっていうのを言語化することに成功するんですね。つまり言葉で説明することに成功するんですよ。ということで、今からこの源氏物語はその自然と人の運命をどうつなげていったかっていうのを、まあ、皆さんに紹介したいなと思います。はい。で、この源氏物語、どういうテーマの本かっていうと、ラブストーリーです。そう、愛なんですよ。愛と自然は同じだっていうふうに考えたと。すごいですよね。はい。まあ、どう同じなのかっていうのを今から説明していくと、この源氏物語っていうのは平安時代です。主人公は光源氏っていう男の人です。この人めちゃくちゃイケメンなんです。で、この人が14人の女性と恋愛をする物語が源氏物語です。え？ 14 人、ひどい男だな光源氏と。そうなんですよ、14人の女性と恋愛をするんですよ。今から考えるととんでもないですよね。うん。で、しかもこの時の女性の恋愛っていうのはとても苦しいものだったんですよ。どういうことかっていうと、ちょっとイメージできるかな、京都の大きいね、お城みたいな屋敷っていうんですけど、あるんですよ。で、そこに光源氏さんのね、恋人 A さん、 恋人 B さんで、隣の屋敷に恋人 C さん、恋人 D さんっていうのが住んでいるわけなんですね。で、男の人が、つまり光源氏さんが会いたい女性に夜会いに行くわけなんですよ。なので、どんなに光源氏さんに会いたくても、例えば C さんがいますと、でも C さんのところには1年行っていませんと、ね、A さん B さん、 A さん B さん、 D さん、 D さんの後は A さん、また A さんの後はもう一回 A さん B さん、ね、最初に私の部屋に来てくれた時はあんなに愛してるって、お前が一番だって言ってくれたのに、今は手紙も書いてくれない、会いに来てくれない、どうしてよ光源氏っていう、まあ、状況になるわけなんですよ。で、その光源氏さんを待っている C さんという女性は、ね、いつ来るかわからない光源氏をずっと自分の部屋で待ちながら庭を見るわけなんですよ。そこにはもう花も咲いていない、葉っぱもついていない桜の木があるんですね。そして思うわけですよ。私の人生って、私の恋愛って桜みたい。長い間恋人がいなくてずっと待ってた。で、ある日光源氏さんっていうすごいイケメンの人が来てくれた。で、私のことが一番だって言ってくれて、すごく大切にしてくれた。本当に嬉しかった。でも光源氏さんが来てくれたのはその日一日だけ。あっという間に終わってしまったわ。そしたらもう私のことなんて忘れてしまったのね。そうね、桜も同じね。桜が咲いている時、桜の周りにはいろんな人が集まって綺麗綺麗って言ってるわ。でも桜の花が散った後、夏になって葉っぱがついていても桜のことを綺麗だって言ってくれる人は誰もいない。秋になったら葉っぱなんてすぐ落ちてしまって、冬になんかもう葉っぱなんて何もついてない。誰も私のことなんて見てくれない。でもいつか春が来るかもしれない。でもその春、まあ、つまり光源氏さんが来てくれても、すぐその嬉しい時間っていうのは終わってしまうのね。桜、あなたも大変でしょ。私も大変よ。一緒に次の春を待ちましょうね。っていうふうに言うわけなんですよ。ということで、ここに女性の人生、恋愛の人生と桜っていう、この綺麗な時は本当に一瞬だけ、短く終わってしまう。だからこそ美しいんだと。で、それプラスこの小説っていうのは平安貴族、平安時代のお金持ちの綺麗な着物を着ている綺麗な女性たちっていうのが描かれているわけなんですよ。なので読んでいる人は平安の綺麗な着物を着ている女性と桜はどちらも綺麗だと。でもそんな女性たちでも長くは続かない、自分たちでコントロールできないドラマがあるのね。でもそれは美しいと思うわっていうことで、この物の哀れっていう考え方が定着していくわけなんですよ。で、そこから日本人っていうのは自然の中に自分のコントロールできない自分の人生の運命を見出すようになった。これが物の哀れなんですね。つまり季節のように春、夏、秋、冬ってね、どんどん変わっていく、この一年っていうのが自分の人生と似ている。だから桜っていうのは、その咲いているね、あの花が綺麗なんではなく、長く辛い冬をね、過ごして頑張ってきて綺麗に咲いて、でも桜が咲いてる時だけすごいって言ってくれるんだけど、その後ね、すぐ誰からも見られなくなってしまう。だからこの見られているこの短い時間を大切にしよう、この時間の綺麗をしっかり見ておこうって思うから桜が綺麗だって言うんですよ。 うん、なんでしょうね、このやっぱ大切にしたい、かわいそうだと思う、同じ気持ちになることを桜にできるからこそ、やっぱり日本人にとって桜っていうのは綺麗だと。これで多分、あ、なるほどねと、平安時代の女性の美しいね、その見た目と彼女らの悲しい人生っていうのが桜に似ているから美しいんだ、面白いなって思ってくれたらいいかなと思います。はい、
ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
ということでね、まあ、今回まとめになりますけども、ね、いかがだったでしょうか。うん、ね、どうですか、皆さんこう空を見たりとか木とか花を見て自分の人生を考えたことってありますか。やっぱね、見たなんか綺麗なものって見て、あ、色が綺麗で終わってしまうんですよね。そこからなんかコントロールできない自分の運命とか人生を考えないですよね。うん、いや、これがねできるようになったのはね、縄文時代、長い間日本人は自然と生活をしてきましたね。その後たくさんお勉強して中国の漢字を覚えました。でその後自分たちのルーツをしっかり見ていこうっていうことで、その恋愛のお話と自然の話をミックスさせた源氏物語が生まれる。だからこそひらがなが生まれたので、日本人は桜をきれいだと思えるようになったわけなんですね。はい、ということでね、あのこの物の哀れっていうのは、あの桜だけではなく本当に自然のものとか、まあ、全てのこの世のものに、まあ、共感できた時に、まあ、美しいと思える、なあ、そういう風になってくると思います、ね、別に桜じゃなくても家の近くに咲いている花だったりとか雲だったりとか、ね、夕焼け、ね、あの夕方の綺麗なオレンジ色の空とか、まあ、そういうのに、まあ、自分の人生を照らし合わせるっていうのも可能かなと思いますね。本当にね、今の時代生きている私たちにとってこの物の哀れっていう考え方ってすっごく大切だと思うんですよ。なんだけどもね、できない、無理だよ、なかなかね難しいと思います、この物の哀れを今私たちが感じることって。まあ理由は2つあって、1つは時間がない、2つ目は考える習慣がないってことですね。うん、まあ一つ目の時間がないっていうのは、まあもうその言葉の通りでね、宿題がいっぱいあったりとか仕事がいっぱいあったりとかね、本当に毎日時間に追われて生活をしていますよね。はい、もう家に帰ってきたらね、もう疲れて寝るだけだと。うん、あとはこの2つ目のこの考える習慣がないっていうのが、やっぱりエンターテインメントが多すぎるので自分の人生について深く考える時間がないし、そんなことやってたら心が壊れちゃう。うん、やっぱりね、このストレスの多いね社会で生活している私たちは、空いている時間にするっていうのは忘れることね、アニメを見て楽しい時間を過ごす、YouTube を見て楽しい時間を過ごす、ね、映画を見てね、こうドキドキする、そして自分の人生のことをちょっとだけ忘れて、でまた寝て次の日仕事に行く、学校に行くっていうことをやってますよね。でそこでさ、空いている時間にゆっくり自分の人生のこと、私たちの生活のことについて考えようなんてできないですよね。でもね、なんかそんなね時代だからこそ、ちょっとこう散歩に出かけたりとか、会社に行くときね、ちょっとこう一駅前で降りてみてね、歩いて会社に行ってね、木を見てみてください、空を見てみてください。でその時にね、自分の人生のことをちょっと考えて、あ、この空のね雲の形ね、すごいこう大きいな、隣は小さいな、これってなんかあの上司の大きさと、この左にいる小さい雲は俺みたいだな、ちっちゃいけど頑張ってるよな、うん、物の哀れだぜっていうのも全然ありだと思うんですよね。はい、ということでね、そういう風に自然を見て自分の人生を考える瞬間、習慣、まあ、つまり物の哀れを感じる習慣をね、ぜひ皆さんやってみてください。 はい、ということで最後にお知らせをさせてください。ゆうゆうの日本語ポッドキャストでは、パトレオンをやっております。こういうね、日本文化について皆さんにね、楽しく紹介したいと思います。このポッドキャストを長く聞き続けたいっていう方は、ぜひね、サポートをしてくれるととても嬉しいです。パトレオンのリンクは、このスポーティファイだったりとか、YouTube の概要欄、説明欄に書いてあります。はい。で、あとですね、さっきのね、このポッドキャストの、スタートで皆さんにお話ししたんですけども、会話レッスンもやっております。さっきもね言ったんですけども、こういう深いテーマについて、まあ僕とディスカッションをしながら、まあ日本文化だったりとか、まあ日本人の考え方について学んでいくクラスになっています。本当に僕が教えるだけではなくて、そのクラスメート同士で自分の国の文化だったりとか、自分の国の考え方っていうのを紹介しながら、まあ日本人の考え方と比べて、ね、本当に日本の考え方だけではなく、自分のこと、自分の国のことも学べるいいクラスになっているんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひこういう深い話でディスカッションしてみたいという方は、この Spotify の説明欄だったりとか、 YouTube の説明欄に書いてある、メールアドレスからインフォメーション欲しいですよっていうメールを送ってください。すぐお返しいたします。はい、ということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。